愛は忍耐強い。愛は情け深い。妬まない。愛は自慢せず高ぶらない。私の父は明治の人で、尋常小学校しか出ていません。そんな父から教えられたことの一つに、今でも心に残り続けている特別な言葉があります。それは、実るほど頭を垂れる稲穂かな、という言葉です。どんな人に対しても高ぶるな、高慢になるな、寛容に生きなさい、と受け取ってきました。しかしこのことは一番困難なことでした。私はイエス・キリストを信じてから60年になりますが、自分の意志や力によって、この高慢になるなという生き方を実行することができなかったことを、この年になってやっとわかるようになりました。高慢にならないためにはどうすればよいか。私は忍耐し許すことによって寛容になることができれば高慢にはならないで済む。そう思っております。今朝は与えられた聖書の御言葉から寛容に生きるとはどういうことなのかを教えられたいと願っています。パウロというイエス様の弟子が記した手紙があります。その一つ、コリントの信徒への手紙1の13章は、全体が真実の愛について記されていて、キリスト信者の信仰生活の最高のガイドであります。読みましたのは13章4節で、愛は忍耐強いという言葉から始まります。この言葉は、口語訳、新改訳という別の訳によれば、愛は寛容であり、という訳になっています。愛から生まれる特別な実りが、この13章には数多く記されています。中でも寛容という特質を、人が生きる上で最も重要なものとして紹介しているように思います。愛は決して滅びないと8節にありますように、確かに愛はいつまでも存在し、信仰と希望と愛の中で、いつまでも残り、最も大いなるものであると語ります。ですから、この愛をもって互いに忍耐するという心を持つことの大切さが教えられているのです。また、パウロの手紙にガラテヤの信徒への手紙がありますが、その5章22節23節には、霊の結ぶみは愛、喜び、平和、寛容、親切、柔和、節制ですと記されています。7つの霊の結ぶみのうち、後半の4つの人としての働きの中で、寛容が一番先に置かれています。聖書でいう寛容は、私たちが世の中で経験する単なる許しというものを超えた、悪いことをした相手に対して許すということはもちろんですが、そのことを忘れ、すべてについてその人を愛し抜いていくという事柄なのです。寛容とは、忍耐深い親切と、慈しみとの輝かしい組み合わせであると言える、と語った人がいます。寛容であることは何と喜ばしい生き方でしょうか。しかしまた私たちが寛容であるということに、心からその願いを抱いても、なかなか寛容が自分のものにならず、逆の生き方をしてしまいます。さて、旧約聖書の中にも、神様ご自身がいかに寛容であるかを繰り返し、繰り返し見出すことができます。神様は何度ご自分の選びの民イスラエルに向かって忍耐と許しを与えられたことでしょう。出エジプト記34章6節には、主、憐れみ深く恵みに富む神、忍耐強く慈しみと誠に満ち、と記されています。荒野を旅する中において、偶像礼拝や、淫らな行為や恐ろしい罪を犯したイスラエルの人々に対して、憐れみをもって許されたのです。神の御子イエス様もそうでした。パウロはテサロニケの信徒への手紙2の3章5節に、どうか主があなた方に神の愛とキリストの忍耐等を深く悟らせてくださるようにと記し、またヘブライ人への手紙12章2節後半から3節では、このイエスはご自分の前にある喜びを捨て、恥をも厭わないで十字架の死を耐え忍び、神の玉座の右にお座りになったのです。あなた方が気力を失い、疲れ果ててしまわないように、ご自分に対する罪人たちのこのような反抗を 忍耐された方のことをよく考えなさい、と記しました。私たちはキリストがどのように寛大であったかを真剣に考えるなら、そのことは私たちの信仰生活にとってどれほどか大きな力となることでしょう。しかし私たちは人を許すことに熱心でないのはどうしてでしょうか。イエス様は人々から大きな恥を受け、また罵りにも侮りにも耐えられました。そして蔑まれ、退けられ、足ざまに言われたことでしょうか。さらに大食い、大酒飲み、罪人、人を惑わす者、神を冒涜する者などと呼ばれました。その上、悪魔の力によって奇跡を行っていると非難されました。最後は、脅され、拳で打たれ、唾を吐きかけられ、鞭で打たれ、十字架につけられたのです。さて、私たちは自分を十分に真剣に吟味する時があるでしょうか。イエス様の弟子であるパオロやペトロのように、救い主イエス様の模範に従っているでしょうか。私は主イエス様のなされたこと、語られたことを学び続けても行うことができていません。またイエス様のことをいつも考えていることができません。しかし私たちが望みを与えられる御言葉があります。それは、パオロの記しました、コロサイの信徒への手紙3章12節13節です。あなた方は神に選ばれ、聖なるものとされ、愛されているのですから、憐れみの心、慈愛、謙遜、柔和、寛容を身につけなさい。互いに忍び合い、責めるべきことがあっても許し合いなさい。主があなた方を許してくださったように、あなた方も同じようにしなさい。もし私たちが家庭、仕事、友人、教会の中で、いつまでも残る愛を持って、実るほど頭を垂れる稲穂として、高慢にならず、謙遜に生きることができるならば、いつでも寛容の賜物を生かすことができるならば、私たちが天国の香りを運ぶものとして、周りの人たちに恵み深い、清くて幸いな影響力を及ぼすことになるのではないでしょうか。